お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びをお届けしております。今日から旧約聖書箴言の学びに入ります。今日はイントロダクションと箴言1章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、今回から旧約聖書箴言の学びに入りますが、箴言は聖書の中の詩歌の一つに分類される書です。ヨブ記、詩編、箴言、伝道者の書、そして雅歌はすべて同じ分類に属します。なぜならこれらの書はヘブル語の詩歌として書かれているからです。これら詩歌の書のうちの三つは、ソロモンが書いています。箴言、伝道者の書、そして雅歌です。箴言は知恵の書で、伝道者の書は愚かさに関する書であり、また雅歌は愛の書です。そしてソロモンはこの三つすべてについての専門家でした。神様の御言葉は彼に関して次のように述べています。第一列王記4章の32節。彼は3000の箴言を語り、彼の歌は1005首もあった。私たちは彼の1005首の歌のうちの一つを持っているに過ぎません。それに私たちに与えられているのは彼の箴言のほんの一部です。第一列王記4章の33節から34節にはこのように書かれています。彼はレバノンの杉の木から石垣に生えるヒソプに至るまでの草木について語り、獣や鳥や這うものや魚についても語った。ソロモンの知恵を聞くためにすべての国の人々や彼の知恵の噂を聞いた国のすべての王たちがやってきた。箴言の中に私たちはソロモンの知恵を見ます。箴言とはことわざのように特定の真理を鋭く簡潔に伝える言い回しです。また箴言は長い経験から引き出された短い文章で覚えやすい形で言い表された真理、経験に基づいた哲学、そして振る舞いの基準です。また箴言は教訓の多い文章、金言、昔のことわざ、格言、よく言われる言葉、稽古と呼ばれてもきました。この箴言の鍵となる説は一章にあります。箴言一章の七節。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。東洋と古代の東方はことわざの本場です。おそらくソロモンは多くのことわざを他のところから集めたのだと思います。彼はすべての変者であり、いくつかの箴言の著者でした。私たちにはソロモンが書いたものか、あるいは他の出典からのことわざの霊感を受けた記録が与えられていますが、これから見ていくように、神様がすべてに判を押されたということを意味します。サートル神学博士やその他の学者たちがこの書の中で代名詞が二人称から三人称に変わっていることを特に言及しています。学者たちの結論は、二人称を使っている箴言はソロモンが自分の教師たちに教えられたもの。 そして三人称を使っている箴言は、ソロモン自身が書いたものであるとしています。箴言の書と他の書き物の中に入っていることわざとの間には大きな違いがあります。ギリシャ人たち、ことにグノーシス派の詩人たちはことわざを作ることに長けていました。それらの書き物はとても巧みにできています。なぜならその中の多くは言葉遊びだからです。しかし私たちが目を留めなければならない箴言の特質がいくつかあります。一つ目の特質は、箴言には非科学的な意見や不正確な所見は何一つないということです。例えば箴言の4章の23節、そこにはこのように書かれています。力の限り、見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。これは素晴らしい見解です。なぜならこれから約2700年の後に、ウィリアム・ハーベイというイギリスの医師が、血液の循環と心臓がその循環を司るポンプの役目を果たすことを発見したからです。それとは対照的に、バルナマの手紙と呼ばれる義典の中には、架空のフェニックスと呼ばれる鳥が作られたことが言及されています。この鳥は、自ら火に焼き尽くされ、復活で蘇るというのです。そのような偶話は、箴言の中にも、聖書の他のどこにもありません。箴言は何百という言わざを含む古代の書であるのに、今日でも非科学的であるというようなことが何一つないのは不思議なことです。そのことだけでも、箴言が神様に霊感された書であるという事実に気づかされるはずです。箴言の特質の二つ目は、箴言は高い道徳水準の書であるということです。箴言の中には他の書き物に出てくるような不道徳なことわざは一つもありません。二世紀にキリスト教弁証者であり、ロゴス理論の最高の解釈者であった殉教者ジャスティン・マーターは、ソクラテスはキリストが来られる前のクリスチャンだったと言いました。もちろんそれは不可能なことです。そしてソクラテス崇拝者たちは、彼が高い道徳概念を描写していると言います。でもソクラテスは同時に、売春婦たちにどのように振る舞うべきであるかという指導を与えています。結局のところ、ソクラテスについて言うことができる最善の言葉は、彼は道徳に関心がなかったということです。箴言の特質の三つ目は、人間のことわざはしばしばお互いに反対のことを言っているが、箴言は箴言同士で矛盾することがないということです。例えば、転ばぬ先の杖ということわざは、ためらう者は成功することはないということわざとは著しく違います。また、支払った以上のものは手に入らないということわざは、人生の最善のものはただであるということわざとは全く違います。また余計なことはするなということわざに対して、向上するものはじっとしていることはないとも言われます。また虎穴に入らずば虎子を得ずということわざに対して、君子危うきに近寄らずなどということわざがあり、このように人間のことわざは互いに矛盾します。なぜなら、人間の考えはそれぞれ違っているからです。でも、この箴言の中には矛盾はありません。なぜなら、箴言は神様に霊感された神の言葉だからです。箴言は一見、秩序正しく配置されてはいない、ただのことわざの集まりのように見えますが、これから見ていくと気づくことですが、箴言は物語を語っていると考えている人たちもいます。それは若者が人生を歩み出す時の姿です。彼は最初のレッスンを 箴言一章の七節で受けます。この節は箴言の鍵です。箴言一章の七節にはこのように書かれています。主を恐れることは知識の始めである。愚か者は知恵と訓戒を蔑む。箴言の中に与えられているアドバイスは、すべての律法を超越します。人が旧約聖書の時代に生きていようと、新約聖書の時代に生きていようと、古いエルサレムに住んでいようと、新しいエルサレムに住んでいようと、箴言の真理は普遍の真理であり、いつの時代にあっても、どこの国の誰にとっても良い書なのです。箴言の中には、福音について何一つ書かれていませんよという人がいるかもしれません。しかしこの書の中に書かれている知恵である方は、他ならぬ主イエス・キリストなのです。この書は、何の関係もない言葉のごったにではありません。この書は、深遠な意味をなす知恵の書であり、確かにきちんと配置されており、構成されているのです。ソロモンは自分自身の教えについて言うことがあります。伝道者の書12章の9節。伝道者は知恵あるものであったが、その上知識を民に教えた。彼は思索し、探求し、多くの箴言をまとめた。ここに箴言を学ぶことがあなたにとってワクワクするような経験になる何かがあります。箴言の中には聖書の一人一人の登場人物の小さな肖像があるのです。そのうちのいくつかを示していきますので、他の人たちを発見することが楽しくなるはずです。同時にまた、あなたのすべての友人や知人にぴったりくる箴言が見つかると思います。でもおそらく彼らにぴったりくる箴言を彼らには言わない方が良いと思います。私たち一人一人にぴったりくる箴言があります。ですからこの書を学ぶのは楽しくなります。A.C. ゲイベライン博士は役に立つ文学構造の分析を書いています。彼によりますと、この箴言の文学的形態は主に対句の形式です。二つの対句の状況は通常ヘブル語の詩で対句法と呼ばれるものによってお互いに関連があります。ヘブル語の詩には、英語の詩のように、韻とか表紙といったものはありません。これに対して、ヘブル語の詩は、概念の対句法からなっています。そしてこれまで3つの種類の対句法が指摘されてきました。1つ目の対句法は、同意の対句法と呼ばれるもので、ここでは、第2の条項が、第一の条項に書かれているものに関連します。同じ考えを違う方法で表現していることです。一つの例が、箴言19章の29節です。そこにはこのように書かれています。裁きはあざける者のために準備され、鞭打ちは愚かな者の背のために準備されている。二つ目の対句法は、反対句法、または対照的対句法と呼ばれるもので、ここでは最初の条項で述べられた真理が逆の真理のコントラストによって強調されます。一つの例が箴言13章の9節。正しい者の光は輝き、悪者の灯火は消える。三つ目の対句法は、総合的対句法と呼ばれるもので、第二の条項は最初の条項の考えを発展させていきます。その例が、箴言20章の2節。主の恐ろしさは若い獅子がうなるようだ。彼を怒らせる者は自分の命を失う。さて、それでは箴言の本文に入りますが、あなたは、箴言がワクワクするような物語だとは思われないかもしれませんが、 実はこの書はそのような物語なのです。あなたがこの書の中で神様の御霊と歩調を合わせられるようになることを願っています。なぜなら箴言は私たち一人一人に本当のメッセージをくれるからです。そのメッセージとは、特に若い男性に集中しています。そしてそのメッセージはもちろん、若い女性にも適用することができます。この書に入っていくにつれて、一つ一つの箴言が偶然にそこに書かれているようなものではないということに気づいていただきたいのです。箴言には、確かなメッセージがあります。私たちは時々、ただ箴言の中に手を伸ばして、ことわざをこちらから一つ、あちらから一つと取り出すことがあります。そのようにするのは構わないと思いますが、ポイントは私たちがことわざを取り出してみるとき、同時にそれを元の場所に戻して文脈の中で見てみることもしなければならないということです。ダイヤモンドは、指輪の台であるはめ込み台にしっかりと固定されています。そしてこの場合、ダイヤモンドを固定するはめ込み台こそが箴言なのです。箴言一章の一節。イスラエルの王、ダビデの子、ソロモンの箴言。この節は、確かにソロモン王が著者であることを示しています。明らかにソロモンは他の出所からのことわざをたくさん集めました。ソロモンはすべてのことわざの編集者であり、いくつかは彼の手によるものです。同時に彼が箴言に現れている以上のことわざを書いたことが知られています。この書の最初の区分は、知恵と愚かさの対比で、一章から九章までが含まれます。また二節から四節は、若者が人生を始めようとしているのにあたって、神様が彼に与えておられる指図です。箴言一章の二節から四節。これは知恵と訓戒とを学び、悟りの言葉を理解するためであり、正義と公義と公正と思慮ある訓戒を体得するためであり、わきまえのない者に分別を与え、若い者に知識と思慮を得させるためである。この箇所には同意語に思える十の言葉が使われています。そしてもちろんそれらの言葉はお互いに関連しています。でもそれらの言葉が同意語ではないことが分かってきます。また印象的な始まりを作るために、ただ積み重ねられたのでもありません。これは知恵を学びとありますが、知恵とは何を意味しているのでしょうか。聖書の中で知恵という言葉は、知識を正確に使うことのできる能力を意味します。知恵という言葉は、この書の中でも37回使われています。ですからこの言葉は聖書において大切な言葉です。とても多くの知識を持った頭の切れる人たちがいます。でも彼らは知恵に欠けています。彼らは自分の知識を正確に使うことがないようです。また旧約聖書の中の知恵は、今日の信者にとってのイエス・キリストを意味します。第一コリント人への手紙一章の三十節にはこのように書かれています。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。知恵が第一であることに注目してください。キリストは今日の信者にとって知恵なのです。そして知恵を知ることはイエス・キリストを知ることです。パウロは自分の野心をこう語っています。ピリピ人への手紙3章の10節。私はキリストを知り、 私たちにはこの野心がどうしても必要です。ですから知恵はキリストです。知恵は知識を正確に使うことのできる能力です。キリストを知ることはバカな真似をすることではありません。賢い人間になることです。先日車のバンパーステッカーに次のように書いてあるのを見ました。賢者たちは今も主を求める。あなたはすごく頭の切れる人物ではないかもしれませんが、キリストを受け入れ、キリストを知るようになるとき、あなたには知恵が与えられているのです。また、訓戒という言葉は、箴言の中に26回出てきます。時には同じヘブル語の言葉が、懲らしめるという言葉に翻訳されています。この実例が、箴言13章の24節にあります。そこにはこのように書かれています。無知を控える者は、その子を憎む者である。子を愛する者は、努めてこれを懲らしめる。ここで懲らしめるは、実際、訓戒を与えることを意味しています。ですから、訓戒とは、懲らしめによって教えることを意味します。このことは今日忘れられてしまった真理です。現代社会は、確かに調子が悪く、神様の御言葉から外れてしまっています。例えば私たちは法を破った者たちは懲らしめのため、そして彼らを更生するために牢屋に入れられると教えられています。神様の御言葉によれば、それは一度も犯罪者たちと取引をするものではありませんでした。その目的は彼らを裁き、罰を加えるためでした。それ以外の理由は与えられていませんでした。これに反して、あなたが息子を取り扱うとき、彼を懲らしめます。なんならそれが彼のための訓戒の一部だからです。あなたは懲らしめることによって子供に大切なことを教えるべきなのです。あなたの目的は彼を罰することではありません。聖書はあなたに自分の子のお尻をぶてと勧めています。なぜそうするのでしょうか。その子を罰するためではありません。その子を懲らしめることによって、その子に大切なことを教えるためです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイントロダクションと知恵と愚かさのコントラストというテーマで箴言1章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りを寄せください。それでは次回までごきげんよう。